ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りします。アナがお送りしている Love FM Switch on Daytime Tuesday。 この時間は火曜日限定コーナー、ロータリークラブプレゼンツ Peace on Daytime。 地域社会や職業を通しての奉仕活動を行っている団体ロータリークラブからゲストをお迎えしてお話を伺います。今日は行橋みやこロータリークラブ会員藤原博さんをお迎えしています。藤原さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤原さんには今週と来週2週にわたってお話を伺っていきます。では簡単に自己紹介をお願いします。
はい、私は、福岡県と大分県 の、の間ちょうど中間にあります、行橋市というところに住んでおります。行橋市は7万前後の人口なんですけれども、ロータリークラブが2つありまして、行橋クラブと行橋みやこロータリークラブとあるのですが、私が在籍しているところは行橋みやこロータリークラブです。
はい、ありがとうございます。藤原さん、お仕事について教えていただきたいと思います。どんなお仕事をされているんでしょうか。
はい、私はえのきや相談薬法という、漢方相談薬法を営んでおります。
はい、はい、こちらは歴史はどれぐらいあるんですか。
はい、歴史は長くてですね、明治40年創業になって、うちの私の兄が代表になるんですけれども、兄が4代目になっております。
うーん、もう家族代々ね、大事にしてきたお店であり、その中で藤原さんがこう懐かしいなとか、こんな風景お家にあったなって、こう老舗のお店ならではの思い出ってありますか。
おばあちゃん、もう亡くなりましたけれども、おばあちゃんが戦後、おじいちゃんがビルマで亡くなって、そして子供を5人残しておじいちゃんいなくなったんですね。はい、だからおばあちゃんが急いで薬手商という免許がいるんですね、薬団を営むには。はいはい、でその免許を急いで取りに行って、そして子供5人育てながら、時は戦後ですから、あまりね、お薬屋さんとかでもなかったんですけれどもね、そこおばあちゃんがご飯を作ったり、お店をしてしたり、
大変。
で私の母がお嫁に薬剤師として来たんですけれどもね、はい、やり合ったりなんたりしてましたけれどもだけども、はい、地域のね皆様が、集ってくださってですね、未だにね兄の代、私の代までも、はい、昔のね、あんたのとこばあちゃんはもう怖かったけねとか、あんたのとこの薬を飲んでね、あれ治ったんよとかね、言ってくれる高齢の方たちもいらっしゃるので、そこら辺はあの時もお母さんうるさいばあちゃんだなとは思ってたんですけれども、はい、今となってはですね、のきやのにとってはありがたいなと感謝しております。
戦後ということを考えると、本当激動のね時代を、まあ、くぐり抜けてきて、その後脈々とこう続いていらっしゃるというのは素晴らしいと思いますし、はい、自分の家族のことをそうやって町の方々から聞けるってすごく嬉しいですよね。
はい、地域に根付かせていただいてですね、感謝しております。
素敵ですね。そんな藤原さんがロータリークラブに入られたのはいつ頃なんでしょうか。
今からちょうど10年前になります。
はい、このロータリークラブに入ろうと思ったきっかけは何だったんでしょうか。
ロータリークラブに入ったのは、何か私も、まあ、もう地域に根付いてやっておりますので、父も母も、兄の方もやはりそういう奉仕団体っていうのに入っているんですね。
はい、
そして私ももう子育てが少し落ち着いた際に、何らかの、奉仕活動に入らなければいけないんじゃないかなとは思ってた時に、同級生が、建築業をしている同級生がいるんですけども、その人から、お前ちょっと来いよと、お昼ちょっと食べに来るだけでいいから、もうただで食べれるからなんていう言葉に連れられて、
はい、
それからですね、それから10年。
じゃあ初めはランチに釣られて
そうです
やってきたわけですね。
その通りです。
そうですか。で実際にロータリークラブに入会して最初はどんな印象を受けましたか。
そうですね、最初行った時はやはりおじさま方が多いので、スーツを着たおじさま方が多いので、
はい、
うわ、もうこれは無理だと、ストレスがちょっと強すぎると思って
そうですか。
ただやはりね、もう奉仕活動すると決めたんだったら、まず3年間 3年間だけ続けて、はい、そこでもうきっぱりやめようと思ってたんですね。そしてまた違うあの団体、保守団体にと思ってたんですけれども、そこが、まあ、あの3年続けていくうちにどんどんやはりあのロータリアン、他のロータリアンからもあの優しくされたし、一緒にお酒も飲んだりすると、どんどん仲間意識というのが生まれてきて、
はい、
逆にどんどん楽しくなってきましてですね、それであの今10年目になっていてます、
いやそれを聞いていると初めの印象とまた時を重ねてね、
はい、
そうしたあのロータリアの皆さんとのこう絆が深まっていくうちに随分と印象が変わりましたね。
変わりましたね。
そんな藤原さんが所属していらっしゃる行橋みやこロータリークラブの拠点と会員の人数も教えてください。
はい
はい、
拠点は行橋にありますあの都ホテルというところがあるんですけれども、
はい、
そちらに毎週水曜日、12時半から1時半までの1時間で、例会を行っております、
はい、
そして会員の人数は現在52名になっております。
52名、
はい、
ね、私もこのコーナーを始めて例会のお話を聞いてかなりこう頻繁に皆さん集まっていらっしゃるじゃないですか、
はい、
その都度こう顔を合わせて、はい、やっぱりどんどんこう距離感というのは縮まっていきますよね。
そうなんですよね。あのやはり職場以外の人と毎週会うなんてこと大人になったらないですよね。
確かに、
そこで私も最初は、やはり怖いなとかおしゃべりできないとか
、はい、
居場所がないとかあったんですけども、1週間行っているうちにどんどんやはり知り合いが増えて、ようっていうことになるとですね
はい、はい、
あの居場所がやはり1週間に1回会っているとどんどんどんどん密になってきますので、それからでしょうか、あのとても楽しくなってきましたね、
はい、この例会も皆さんすごく楽しそうだなっていつもお話聞いていて思います。
そうですね、私の先輩が最初は緊張してた時に、ロータリーってね奉仕とかどうのって考えなくていいよ、そこまで厳しく考えずに、
はい、
クラブ大人のクラブ活動みたいの持ったらいいんだよって言ってくださって、
はい、
あその程度でいいんだと思って、そこから気が抜けて おしゃべりできるようになって、はい、それくらいからでしょうかね、楽しくなってきたしたのは。
そうなんですね。そんな行橋みやこロータリークラブ、まあ、この地区のロータリークラブとしてはどんな特徴があると思いますか？
うちのロータリークラブはですね、比較的若い人たちが多いんですよね。
そうですか、
はい、30代の方たちもいらっしゃいますし、ご高齢の方、ご高齢って言ったら私からしたらあの大御所って私大御所とかって言うんだけど大御所もいらっしゃればまだ若い30代の人もいてっていう形で、いろんなその価値観の中で一つの奉仕事業を作っていくっていうのは、これもなかなかロータリーじゃないとできないことなんじゃないかなと思って、
この世代の幅広さによって見えてくることであったり、やっぱり一つのこう課題があったとしてもいろんな意見が出るんじゃないですか。
出ますよね。もう理事会、何かをあのロータリーでは何かをこう決める際には理事会というものがあるんですけれども、
理事会、はい
はい、その理事会でもあの大御所から若い人たちからいるんですけれども、その時にやっぱり出る意見が全く違うんですよね。これを、私今期は会長になっているんですけれども、はい、それを一つにまとめなきゃいけない際に、
大変そう、はい、
昭和の考えと平成の考えとというので随分違うからですね、もうそこら辺は私のこのもうノリと勢いで
と笑顔で
もうこれを武器にもう乗り切るしかないなとは思っておりますけれどもね、でも楽しいですよ。理事会 もうわちゃわちゃしてて、あの私の主人あの公務員してるんですけれどもね、一回理事会をあの録音して、聞かした時にあんたのところ活発やなって言って、こういうのに会議で普通あの、日本ってね、日本の人だって遠慮したりとかするんだけれど、こんだけみんな意見を言って、すごいなとか言って、あ活発でいいことやなんて言ってくださったから、あなんかちょっと嬉しかったですけれどもね、褒めていただいたみたいで、
あの今会長、今期から会長というお話もありましたが、ロータリークラブで藤原さんは、まあ、その具体的にどんな役割を担っているんでしょうか？
会長は、毎週ですね、 会長の時間というのがありまして、はい、例会が始まった時には、5分から10分間ぐらいお話をしなければいけないんですね、はい、そしてこの時は全く そのフリータイムですので、人によって色が会長によって色が出るんですね、
はい、
例えばすごくその法律に強い方は法律の話をずっとしている方もいらっしゃれば、うん、自分の職業について話する方もいらっしゃるし、ロータリーを深掘りして話す人もいらっしゃるし、いろんなその性格が出てその会長の下で色が変わってくるんですよね、はい、だから私はまあ女性会長として今期は、みんなを巻き込んで、この性格も明るさしかないので、おしゃべりと明るさしかないからですね、いろんな人にアンケートを取ったり、みんなの興味あるようなエピソードを、拾ってきたりしてですね、まあ、明るく楽しくちょっとわちゃわちゃっとした会にして、まあ、藤原年度を迎えていきたいなと思っております、
うん、任期は1年と決まっているんですね。
はい、1年です。
1年を通して藤原さん、いろんなご自身の発見もありそうですね。
そうですね。
さあ、そんな会長、ロータリークラブに入って良かったなと思うのはどんな時ですか？
良かったこと、自分の職場以外に、友達知り合いたくさんできたっていうところも一つですし、
はい、
やはり街を歩いててもたくさんの挨拶する人も随分増えましたし、そしてあとはやはり経験を積みました。最初は先ほど言ったように入った時は居場所もないしって思ってたところが、毎週毎週会うたんびに、はい、ちょっとこの人怖そうだなって思ってた人、案外話したらね、気さくだったり、この奉仕事業ちょっと私には無理かもって思ってたけど、お手伝いしたら、あ、案外やれるんだっていうことが分かったり、なんとなくこう普段経験しない、自分 の職場だけだったら経験しないことを少しずつ経験していったから、はい、なんだか自分がすごくその10年前と成長した気がするんですよね、
はい、
だから今割と何も怖くなくなっちゃったなっていうところ、はい、どういうですかね、チャレンジをなんかしていってます、はい、プライベートの中でも、今度は、私ここまでできたんだったら一人旅もできるかもとか、なんかこう、はい、行くんですよ、一人旅も、
一人旅に、
はい、初一人旅、
楽しみ、
1週間ちょっと行ってくるんですけれども、はい、でそれがまずチャレンジできそうな気がすると思って、そして次は今英会話ずっとアプリで勉強してるんですけども、それができたら次は海外に一人旅をして、ちょっと私やれるのかもしれない、で昔はもう逃げてたんだけれども、やれるかもしれない、やれるかもしれない、やっぱりやれたっていう成功体験を多分積んでるんだと思いますけれども、はい、なんとなくすごく性格が前向きになったというか、チャレンジをしていっている自分が最近感じます。
とても素敵です。いや、でもお話を聞いていて、本当に物事、ね、飛び込んでいくのはなかなか難しかったり怖かったりっていう感情、誰もが抱いたことがあると思うんですけれども、そこにこう入ってみて、すぐにはね何事も進みませんが、その重ねていく時間によってどんどん藤原さんに変化が生まれたっていうのがすごく伝わってきて、しかもそこからまたその枠がどんどん広まっていく、そしてきっと一人旅を経て藤原さんはさらになんかこう楽しいこといっぱい見つけていくんじゃないかななんて思いました。さあ、藤原さん、活動のお知らせなどありましたらぜひ教えてください。ラジオの前の皆さんに伝えたいことはありますか？
はい、今うち のゆかし都ロータリーは女性が3人なんですね。52人中今3名しかまだ在籍していないんですよね、
はい、
だからもっともっと女性が、入ってきてほしいなとは思っておりますので、1年に1回オープンロータリーといっていろいろなお客様を お呼びしてロータリーを感じてもらう、体験してもらうっていう会があるんですよね。でそちらに見てもらって、もちろんその入る入らないは、決めていただいてもいいですし、まあオープンロータリーじゃなくても、私なんかもそうできたけれども、ただランチを食べに行って、都ホテルで会っておりますので、ランチを食べに行ってその時の雰囲気とか、を感じていただいて、それからどんどんどんどん女性会員が増えていったらいいなとは思っております。
はい、藤原さんのお話を聞いて興味を持った方、オープンロータリーチェックしてみてはいかがでしょうか。ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、来週も引き続き藤原博さんにお話を伺います。来週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、ピースオンデイタイム、このコーナーはロータリークラブの提供でお送りしました。